正弘です。こんばんは。今日ご紹介させていただきます映画は、ランボー最後の戦場。そう、現代はランボー、ズバリランボーですね。この辺が非常に面白い。ご存知の方多いと思います。ランボーの第一作は、そう、不老者のランボーが保安官に捕まっちゃって、どうやらなるって、あれは現代はファーストブラッドですよね。でもファーストブラッドっていう、最初にどっちが傷つけられたかっていう、そういう話と題材なんですけど、それだと分かりにくいからってことで、日本の配給会社が大体にもランボーって名前にして売り出したんですよね。で、それ別に日本だけじゃなくて、いろんな国でランボーっていう名前で一作目売り出して、でランボー2ができた時はランボー、なんだろ、ファーストブラッドパート2っていう風に出て、でランボー3になったら普通にランボー3になって、これで初めて日本語もランボー3になる。そうそうそう、ランボーって怒りの脱出でしょ、ランボー2とは誰も言わないですもんねでここでようやくランボー4の時に初めて現代でランボーっていう風になって、日本のタイトルはランボー4ではなくてランボー最後の戦場になったんですよ。この辺のね、誰も気にしないやり取りがランボーファンとしては非常に面白いです。うん、ちなみにランボー5は、間もなく公開ですね。ランボーラストブラッド、ここでついに最後に、日本語の題と英語の題と同じでランボーラストブラッドになるっていうね、まあ余分な話ですけど、ランボーファンとしてはこういうところが非常に楽しいです。はい、ランボーです。ご存知の通り、脚本じゃない、監督脚本シルエスタサロン、監督と脚本を合わせて脚本って言ってみました。嘘です。出演はシルエスタサロン、その他以下同文で、いきましょうか。どうせランボーサロンしか知らないです。一応ヒロインがジュリー・ベンツさんってことで、僕知らないんですけど、ソー5に出てるらしいですし、処刑人2にも出てるらしいですけど、僕知らないです。うん、まあいいやって感じですね。ランボー4最後の戦場ですけど、これはね全然つまんないですね。はい僕ランボー大好きですから厳しくいきますよ。はい、ランボーって男の孤独や静かに燃える魂をいつもいつも素晴らしい形で映画化してもらってるので、僕はランボーのファンです。で、特に小学校中学校高校生時代、僕の青春時代とシルベスタスローンの黄金時代が重なるんですよね。なんで他の映画ファンの方々よりも僕はスタローンのファンだと自負をしております。ランボーの1を映画館で僕見ていない、うん、でストーリー知らないまんま2を映画館に行った。そうです、僕2を一番最初に行ったんですよ。そしたら冒頭でランボーがね、トラウトマン大佐に他の奴らは信用できないけどあんたは信用できるんだってポソッと一言言うシーンがあるんですよ。で、それを言われたトラウトマンがんっていう顔をするんですけど、これって絶対1の内容なんだろうなと、子供心に僕思いまして、あ、やっぱり1を見ずに2を見るっていうのはダメなんだなというのを、その時に猛烈にスタローンに教えてもらった気がします。うん、面白さが半減すると、本当にスタローンの映画で勉強させてもらって、で1は後にテレビでやって、ビデオテープに録画してですね、もう10回も20回ももう毎日見てましたね。で2は後にレンタルビデオでダビングさせてもらいまして、これもね10回も20回見ましたね。うん、でランボー3は後で映画館見に行って、あ、やっぱり面白いなと思って、待望の4ですよ。本当に僕はこれを期待して見に行きました。そして失望いたしました。はい、ランボー4、僕は大嫌いです。面白くありません。なぜ嫌いか、虐殺シーンが多すぎる、これがまずダメ。ランボーはね、ミャンマーで、 虐殺してる軍隊に乗り込んでいくっていう、そういう話なんですよね。つまり悪い奴らが悪いことやってる映画なんですよ。悪い奴らが悪いことやってるのを延々と見せられるって、僕はとてもとても気分が悪いです。ブレーキダウンもそうですね。あと、フェイスオフもそうですね。フェイスオフって、傑作だとよく言われますけど、僕嫌いなんですよ。悪い奴が悪いことやってるのがもう見てられないから。特に、このランボー4はですね、性描写も含めて、目を背けたくなるような映像が多すぎる。ランボーの魅力ってファンタジーですよ。漫画ですよ。なのに、何をとち狂ってそんな世界に現状を見てほしいから、わざと過激にしましたって言ってるんでしょうか。僕は本当に失望しましたね。そう。だから、僕見る前から、このスタローンがね、ミャンマーの現実を世界に知らせたいからっていうことを言ってて、本当に悪い描写いっぱい映像をしましたよっていうのを宣伝でやってたんで、ちょっと覚悟はしていたんですけど、でもこれではやっぱり乱暴らしさがないんですよね。もし乱暴らしさを前面に押し出さずに制作するんだったら、例えばダイハードシリーズだった15ブロック、あれ12ブロックでしたっけ、あれ。ブルース・ウィリスが、たった15ブロックを移動させるがためだけのストーリーなのに、あっちこっちから襲われて大変な思いをしますみたいな、そういう映画があるんですけど、あれ、ダイハードのシリーズが原案だったのに、ちょっとシリーズと違うよねってことになって、単独の映画になってるんですよ。で、これ、ティアーズ・オブ・ザ・サンもそうですよね。あれで、元のダイハードの続編はこういうストーリーにしましょうっていう風に作られたんだけど、あまりにもダイハードシリーズじゃないから、ちょっと独立させて、ダイハードシリーズから外しましたみたいな、そういう映画っていっぱいあるんですけど、それやれな、やればいいのにね。ランボー4ってさ、スタローン主演でもいいからさ、ランボーシリーズから外せばいいんですよ。もし、ランボーらしさを、ここまで排除したいのならね。で、さらに僕嫌なのがこの映画で、意味のない早送り描写をやるんです。で、早送り描写って戦闘シーンでやるんですよ。ランボーがあっち殺し、こっち殺し、そっちを抑えつつこっちを殺しといてって、やっとこっちを殺すっていうことを早わずでバンバンやるんですけど、いつものように。早送りで見せるのよ。僕最初はね、あれ映写機のトラブルだと思った。それぐらい、なんでこんな風になってんのっていう感じになった。急に早送りになってるんですよ。もう全然理解できない。戦闘シーンで早送りにするのは、要は観客に残酷シーンを見せないための工夫なんでしょうね。わかんないけど。でもそれだったら矛盾してませんか？残酷シーンを見せるためにこの映画を作ったんでしょ？で、残酷シーン見せたくないから早送りしてるんでしょ？だったら最初からそんな描写しなきゃいいじゃんって。もう僕本当に、スタローンっていうのは筋肉バカだなと思いました ね。完全に否定してます。あとね、音楽もダメ。オープニングはね、最高なんですよ。いつものジェリー・ゴールド・スミスの美しいメロディーでさ、ギターでさ、ポンポンピンポンポンパンパンパンポンポンピンポンパンパラリーラーラララララーラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララうわもう最高でいいじゃねえかと思ったのもつかの間、その後全然乱暴のメロディーじゃないんですよ。何これ本当に。もうジェリー・ゴールド・スミスが亡くなってますから、あの乱暴のメロディー使えないわけじゃないでしょ。この乱暴らしいメロディーとか使えばいいのにほとんどないじゃないですか。何やってんすか本当に。だからオリジナルメロディーを一部でも踏襲した BGM って本当ないんですかね。映画版 X ファイルっていい感じで求める生かすでしょ。映画版 SWAT ってテレビシリーズの SWAT のテーマを綺麗に入れるでしょ。特攻エロ A チームだってあのメロディーを、そうそう、確かあれって口笛吹くシーンで、さあ今から戦闘準備に入りますよ、早朝でまだ街が静かな時に、俺はこうやって、武器の手入れをしながらふっふっふっていう指示あるじゃないですか。僕は口笛鳴らせませんけど。ねえ。あと、なぜエンディングが歌じゃないんですか？シリーズのお約束じゃないんですか？ 1 も2も3もエンディングは男性ボーカルですよね。フランク・サロンが歌ってて、ヘンテコな歌も含めて男性ボーカルで、 揃えてるじゃないですか。なんで揃えないんですか。なんで4だけは変な、変っていうか、歌じゃないよエンディングなんでしょうか。最悪、1のダンヒルをそのまま使い回してもいいんじゃないかと思うけど、まあ、とにかく乱暴らしさがない。過去の名シーン、同じようなアングルで同じようにアクションさせて、同じように展開してるだけなんで、僕は本当に物足りない。あのナイフがナイフらしくない。乱暴ナイフじゃない。ただのナタ。銃器を扱う描写も乱暴らしくない。乱暴はせっせせっせと手入れをして、戦場で動作不良を起こさないように、完全に手入れが行き届いてますよっていう描写は、乱暴映画の必須場面なんですよ。今回はほとんどないんですよ。わあ、すげえな、プロだな、名人だな、かっこいいなって、観客に思わせるせっかくの様子を無駄に消し捨ててるんですよ。よく映画の、つまんない描写でさ、いざという時にさ、バックトゥザフューチャーがそうだよ。いざマーティーを殺そうと、最初にテロリストが撃とうとするときに、ここの時に、機関銃の弾が詰まっちゃって、ああ、もうっていうシーンあるじゃないですか。あれ、ランボーって絶対それが起きないだろうなと。すげえ、納得させるような描写を、絶対挟み込んでるんですよ。これではダメ。何もしてない。ただ普通にバリバリ撃ちまくってる映画になり下がってる。ダメですよ。まあこれらを僕もう散々言ってきましたけど、一言で言うと乱暴らしさがない。で、乱暴らしさがない乱暴4です。何これって感じですね。で、乱暴が好きだから、これに限ってお前乱暴4は否定してんだろうと思われたくないので、もう一個言いますね。雨の中でヒロインとおしゃべりするシーンがあるんですよ。雨の中でお互い傘もささずにおしゃべりするシーンがあるんですよ。必然性がないでしょ。何やってんですか。雨の中で傘もささずに向かい合って、べったべたになりながら喋るシーンって何それ。何のリアリティもない。何の必然性もない。だからこれって制作サイドの人がそれちょっと臭いんじゃないですかって。止めさせればよかったのに、誰も文句言えないんですかね、乱暴にね。安っぽいメロドラマ。ですよ、こんなの。あともう一個文句言いましょうか。映画の中でね、ジッポライターをポンと投げるシーンがあるんですよ。これはランボー1のシーンの引用なんです。ランボーの1で、街めっちゃくちゃ破壊して、最後に、火薬バーっと巻いて、ジッポライターを、この途中で米兵から奪ったジッポライターを火つけてポンと投げて、ボカーンと爆発させるシーンがあるんですよ。それの引用なんですけど、1の時は投げる必然性がありました。というか、ライター1個でガタガタ言わないような、街全体がぶっ壊れる展開になります。けど、今回は、投げちゃダメだよ、ジッポーライターを。だってさ、山奥で、ランボーは細々と暮らしてるんですよ。細々と山奥で一人で暮らしてるランボーにとって、ジッポーライターを、投げ捨てっちゃっていいんですかね、それって。これ、彼にとって大切なツールじゃないんでしょうか。大切なツールだからこそ、火種つけてそっちにほかって、ジッポライターはポケットの中に大切にしまえばいいのに、なんかそういうところにリアルさがない。これ必然性とかはリアルさを求めちゃう僕が間違ってますかね。はい、本当に、そう思いますよ。この、駒荻正弘です。よく喋ってね。2、3分喋って終わりっていう、そういう映画もたくさんあります。喋ることどうせないから、まあいいやと思って、無理やり長くすることもないなと思ってね。わざと、わざとじゃないか、意図的に長くしたいこともあるんですけど、今日めちゃめちゃ長く喋ってますね。でもまあたまには褒めましょうか。予告で使われていたあのセリフがね、かっこいい。英語で言います。Life for nothing or die for something. Your call. そう、救出に行くぞっていうランボーに対して、周りの仲間が、いやいや、それはちょっと無駄死にするだけだからやめとこうよ。さあみんな引き上がるぞっていう時に、おもむろにランボーが弓矢をそいつの鼻先にガーッと引いて向けるんですよね。そこで、無駄に生きるか、何かのために死ぬか、お前が決めろ。 そう、このセリフがね、ちゃんとあるんですよ。Life for nothing or die for something you call。 そうです、今日はこのセリフを覚えて帰ってください。予告編だけで使われているセリフなんだろうなと思ってたんで、本編でパッと出てきてね、ああこれはかっこいいなと思いました。まあとにかく僕は大ブーイングのランボー4、なぜか興行成績は素晴らしいらしいですよ。僕はね、世間もこれ 大ブーイングだと思ったんですけどね、まあこの勢いで5を制作すればいい、ランボー5作ればいいとその当時僕は思ってました。というのもロッキーが最後の作品だということで大こけしたロッキー5があるんですけど、ロッキー5ほんとつまんないんですけど、その後ロッキー6を作って見事に復活しましたんで、まああれの再現をランボーでもお願いしたいですね。まあ、作ったのがスタロン本人ですから、どこに怒りの矛先を向けていいのかわからない僕ではありますが、ランボー4は僕にとっては怒りのランボー4、最後の戦場、そんな感じです。あなたのハートには何が残りましたか？